イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。太宰治の作品、いつ開いても新鮮に思います。時を超えて心に働きかける力があると思います。感じやすい、生きた心を感じます。手元にあるものから、いかにも太宰らしい、印象的な書き出しの言葉をいくつか拾ってみました。作品を思い出す方もいらっしゃるでしょう。小さい駅に、私は毎日人をお迎えに参ります。誰ともわからぬ人を迎えに。4月16日、金曜日、すごい風だ。東京の春は、からっ風が強くて不愉快だ。君、思い違いしちゃいけない。僕はちっともしょげてはいないのだ。君からあんな慰めの手紙をもらって、僕はまごついて、それからなんだか恥ずかしくて赤面しました。背景、一つだけ教えてください。困っているのです。魂の抜けた人のように、足元もなく玄関から出て行きます。恥の多い生涯を送ってきました。個人的な感想を加えさせていただきますが、私にとって太宰の作品が心に響くのは、一つには作品の舞台が青春時代に過ごした場所と重なるからです。彼の作品を読んでいると、よく知っている街と街の匂いを感じることがあります。東京駅から西に伸びる JR 中央線の新宿からさらに西の沿線、彼自身が住んでいたそのあたりを背景にした彼の話は過去のことです。けれども、街の匂いとともに確かに実在したことであり、今も変わらず実在することであると思います。昔、あの場所で自分が確かに思い、感じたことと重なるし、今、あの場所を歩いている人々、当時の自分と同じ年頃の人たちの今が表現されていると思います。これは、太宰の言葉ではありませんが、昨年お亡くなりになった池内治さんがこんな風に表現しておられます。ある時は、地の底に沈み込むようにして、街角に佇んでいた。また、ある時は、込み上げてくる喜びのあまり、踊るようにして、通りを急いだ。時代が変わっても変わらない、世代を超える体験が存在します。個人的にも、青春を過ごした街を再び訪ねることは、時を超えることであり、もう一度自分のうちに、若い心を感じることであるでしょう。おい、甘ったるい話をするなよ。そう太宰は言うかもしれません。振り返れば、痛いことがたくさんあるだろう、お前さんも。おっしゃる通りです、太宰さん。美しいガリラヤ湖畔に、もう一度イエスが立ち、もう一度弟子たちと食事をされた。ヨハネ福音書からその記録をお読みしました。十字架につけられたイエス・キリストと弟子たちの再会は、思えばこれと似たところがあります。ある時は佇み、ある時は踊るようにして歩いた街で、もう一度新しくなる。思い出がたくさん詰まったガリラヤで、もう一度出発させていただく。朝の強い光の中で、青い湖がキラキラと輝いているのが目に浮かぶようです。そして光の輝きの中に、彼らの黒いシルエットが浮かぶようです。イエスと弟子たち、 遠くから見たら一つのシルエットに見えたでしょうね。イエスと共にあります。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。弟子たちにとって復活のイエスとの再会は過去を振り返り自らの破れを思い起こさせられる体験でした。痛いことをたくさん思い出すことでした。しかしそれと同時に、いいえ、それ以上に心の痛みを包んでいただく体験でした。それは初めの心をより深く、より豊かに取り戻す体験でした。イエス・キリストを信じて生きることは、福音書が記す弟子たちの歩みを歩むことです。聖書の言葉とともに、時を超えて、まさしく彼らと同じ体験をすることです。イエスは、さあ、来て食事をしなさいと言われた。パンを取って、私たちに与えられた。私たちも自分の力では取り返しのつかない多くのことを示されます。しかしそれにもかかわらず、弟子たちのように起き上がらせていただきます。傍らを歩んでくださる方によって、そうして再び三度新しい心をいただいて前へ向かわせていただきます。